アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズアセです。今回はですね、128回の時の美女と野獣について語ってみた以来のスパスパさんです。
どうも、民間人スパスパです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは。後藤さん聞いてますか？
たまにしか聞かないですからね。
うん、あ、そうなんですか。あんまり聞かないんですかね。
いや、なんか言葉の端々に、あ、聞いてねえなって思う瞬間がある。
うん、ひどい、ひどいわ。
いや、聞いてるかもしれないです、でも。
ああ、いい。
後藤に、後藤君にスパスパさんの声が届くかどうか。
いや、この間ね、後藤さん、前かな出て時に僕の名前を言っていただいたんで、マジで、リアル、飲み物吹き出しましたからね。まさか、僕の名前が出るなんて。
確かに、あれですよね、はい。人のラジオ言って、聞いてて、名前が、うん、突然出ると。
出るとね、びっくりしますね。
びっくりします、ね。
はい。
まあ、あれ、大丈夫ですか、
あ、大丈夫ですよ。
まだまだ。
まだちょっと寝かしましょうか。
肩が温まってからですか、
はい。そうですね。はい。うん、今日のお題は何でしょうか。
は
い、
今回はもう、ね、公開してばっかりの、メル・ギブソン待望の新作、白槽リッチ。
はい、待ってましたよ。
今年の注目作でナンバーワンでしたね、僕の中では。
そうですね、ちょっとこれは注目作でしたね。
もうなんか次々と消化してって、なんかね、うん、1年経つの早いなっていう気がするんですけど。
そうですね、
広角機動隊とかありましたな。
ねえ、あっという間に過ぎ去ってきました ね。何だったんですかね。
そうですよね。こんないっぱいあるぞと思って今年は思ってたのに、もうね、6月ですね。っていうところで、ね、はい、まずスパスパさんの、はい、白槽リッチ見た後の、ツイッターのつぶやきがこう、はい、なかなか僕もちょっとそう思った部分があったんで、ちょっと取り上げさせていただきますと、
はいはい、
今年19作目白槽リッチ鑑賞、何なんだこの涙は、さあここで泣いてください的なところではないところで勝手に涙が溢れて頬を伝っていました、うん、はい、メルギブ先生残虐症なんて言ってごめんなさい。
いや本当にね、メルギブソン監督じゃなくてあえてメルギブソン先生と呼ばせていただきますけれども、本当に申し訳ないと。残虐症なんて言ってごめんなさいって心から思いましたね今回。
僕もね、そうなんですよね、うん、もうどんだけすごいゴア描写が見れるんだっていうことを一番楽しみにして見に行ったんですよ、うん、
はい、ね、そこが一番の監督っていうイメージが僕らの中で膨れ上がりすぎたのかもしれないですけど。
そうなんですよね、うん、
で、まあ、その今回の作品を見た後に、まあ、皆さんどう感じたのかなと思って、いろんな、まあ、ツイッターですとか、まあ、ネットをこういろいろ感想を見て回ってたんですけど、やっぱりその残酷描写がぬるかったみたいな意見がたくさん、ね、見受けられたんですが、うん、でもそれはやっぱね、そっちメインじゃないですよね。そうそうそう、今回の映画はね、やっぱりね。
そうなんですよね、
うん、
終わってみればね、
その絶対の戦闘シーンとかでも、飛ばされる描写があったんですが、こう切りもみ状態でこうくるくる回りながら吹っ飛ぶみたいなシーンがあって、
あ、はい、
うん、もうこれすげえなと思ってたんですけど、
うん、
まあそんなにね、その後その、まあ、よく引き合いに出されるのがやっぱりプライベートライアンの冒頭の戦闘シーンを、まあ、今回の白槽リッチと引き合いに出して説明されてる方が多いですけど、うん、確かにね、プライベートライアンのあの残酷さっていうのは、うん、今回に比べたらそういう描写ではなかったなとは思いましたね。
そうですね、なんか引きずって、うん、なんか仲間を引きずってたら、腹からしたなかったとか、
うん、そうそうそうそう、
ああいうなんていうか、こうびっくり系のゴア描写、うんっていうのはあんまりなくて、
うん、
でもやっぱ目的が違うから、あのシーンと。
そうですよね、うんうんうんうん、ね、
だから そういう意味で。
それ引き合いに出すのはちょっとおかしいかなとは思いましたけどね。
そう
ですね。うん、ね、足のない死んだ兵士を盾にして突っ込む兵士を見たときは、ちょっと狂ってるなと思いましたけどね。
ありましたよ、そういえば。ないわけじゃないのか。
うん、そうですね。うん、
まあ、そんな感じで、まあ、
はい。
あ、まだなんかありますか？
あ、どうぞどうぞ。あ、大丈夫。はい。
まあ、とりあえず、ネタバレなしの全般っていう、うん、全般と、あとはネタバレありの後半にしようかなと思うんですけども、
はいはいはい、
大体、まあ、3部構成になってまして、
う
ん、これの、
ね、
うん、まあ、大まかに、これは、まあ、構成自体はネタバレにはならないと思うんですけど、
うん、
まあ、少年青年時代があって、うん、で、軍事キャンプ時代があって、うん、で、うん、実際の戦場のシーンが見つかるんですけど、
はいはいはい、うん、
僕はこの軍事キャンプ時代の、中盤あたりでもうボロ泣きだったん
ですけど、うん、いや、わかりますよ。
この、
うん、
ここら辺までを、ネタバレなしで。
ああ、なるほど。僕ごめんなさい、僕の意見言わせてもらっていいですか、うん、はいはい、僕もは大きく分けて、やっぱ前半のドラマパートと後半の戦闘パートと2つに分かれて、そのドラマ部分でも、その最初の、まあ、その生い立ちシーンですよね。生い立ちシーンがあって、今度次そのラブシーン、言
う
たらその嫁になる方との出会いみたいなパートがあっての訓練パートかなっていうのが思ったんですよね。
あ、そうですね。
うん。まあ、その生い立ちパートからちょっと順を追っていきます、
うん、ええ、そうですね。で、はい、あとは、ね、まあ、僕が見に行ったところだと、
はい、
すごく客層の年齢層がめっちゃ高くて、
あ、うんうんうん、
じっちゃんばっちゃんばっかだったんですよ。
多かったですね、僕も見に行った時は。う、うん、お年寄りの方が、ね、うん。
太平洋戦争ものってみんな分かって見に行ってるんだなと思ったんですよね。
うん、うんうんうん、結構ね、僕の中ではものすごく期待値が高かったから、すんげえでっかい箱でやるんかなと思ったら、うん、めっちゃちっちゃい箱やったんですよ、
シネコ
の中でね。
で、
そこに入ったんですけどね、見たら年齢層高っていうやっぱ感じでしたね、うんうん、
もう劇中トイレに行っちゃうおじいちゃんとかいましたからね。
もう全く同じくです。出るおじいちゃんいましたね、うん、
で、まあ、メル・ギブソンが僕は、まあ、うん、好きになったのはブレイブハートにめっちゃハマったんですよ。
はいはいはい、
うん、高校生中学生ぐらいかな、うん、なんか洋画好きの友達と一緒に盛り上がって、はい、めっちゃ面白いって言って、
うん、
で、なんつってもブレイブハートのあの戦闘シーンが初めて入ったし、
は
い、
うん、
あと終盤めっちゃ泣けるし、
ね、ブレイブハート僕もこの間見直したんですけど、
うん、
だから当時見た時はそんなにね、グロ描写とかって思って見てないから、
うん、
僕の記憶の中ではそんななかったかなと思ってたんですけど、見直したらめっちゃありましたね。
俺もそうかもしれない。子供の頃だからそこまで気にしなかったけど、う
ん、そう気にしなかったんですけどね、いきなりその冒頭のね、そのメル・ギブソンの主人公がそのなんか小屋に入っていくと、もういきなり首吊り死体がたくさん吊られてるみたいな。
そうなんですね、
うん、いきなりグロかったですね、あれね。
あ、
うん、
まあ、途中の戦闘シーンでもね、腕はもげるわ、
もげるわ ね、
ね、うん、すごいですね、あのヘルメットっていうか兜の上からこう、うんうん、ぶっとい棒でぶったたいて、
ぶったたくって感じです
。
ありましたね、うん、
で、なんつったってあれですよね、こう横一列同士 の、
うんうん、
まあ、元は 何かを元にしたのかもしれないですけど、
はい、
僕は知ったのはあれが最初で、
ほうほうほう、
その後、うん、なんかあらゆる映画であの構図で戦闘シーンの映画が乱発して、うんうん、
そうですね、
ええ、
結構大スペクタクルでしたよね、結構、
そうですね、
大きい規模でしたもんね、うん、
その後、まあ、アポカリプトは前にも見てて、
はいはい、
もうなんか超かっけえ、なんか無駄のない、
うん、
物語も本当に極限まで、ね、シェイプアップして表紙シーンを詰め込めるだけ詰め込んだみたいな。
いや、あのね、冒頭 の, あのイノシシですかね、あの金玉食わすところも、あれは必要ですよね。
あの族長、超お茶目ですよね。
お茶目ですよね。
なんかみんなにバカにされてる子供が産めないやつに、なんかみんなからちょっと話して、なんか真面目で話を聞いて、
うん、
だったらこれをあそこにすりつけてやれって言って、うんそしたら、なんか、痛えとか言って、奥さんは口が痛えっつって、あれ、口でやったんですね。ふたりして、走り出してるって、
あれは大笑いした。最高ですよね、
なんか、あんなに、改めて見たら、あんなに序盤、なんか、笑えるシーンあったんだと思って。
うん。ねえ、あとはひどいのにね。
ひどいですか、でも。
超嫌ですもん ね,、ね自分に置き換えるとね
しかももうこのピンチに次ぐピンチの設定の仕方が本当にうめえなと思って、
うまいですね。うん、
ただ逃げる主人公逃げられるじゃないですか、
うん、
でただじゃ出さないですね、もう、
うん、
なんか腹に一発刺さってから
もう最高ですよね、あの映画
で、その流れで、今度は見てなかったパッションを見たんですけど、うん、
はい。
もう、悪夢を見ましたもん、これ見終わった。ああ、
パッション僕、眉間なんですけどね。
で、なんかもう、無知で、無知、単なる無知じゃないですよ、もうなんか、これじゃ効かねえな、みたいな感じで、
うん。
なんかいくら叩いても、キリストが起き上がってきちゃうんで、
うん、
だったら次の池みたいなので、なんか、貝殻が、
うん、
あの、
うん
ついてるちょっと台とかにバーンって叩くと、うん、ムチってこう一本のムチじゃなくてこう複数のやつが出てるヤマタノオロチみたいなムチあるじゃないですか、はい、あれの先っちょに貝殻みたいなのがついてて、
は
いはい、試しにそうそう、うん、机の上にベシーってやると食い込んで取れない、
う
ん、
うわ
あれで叩くんですよ背中
を。うわもうそれ一発でもう傷だらけになるっていう感じなんですね。そうそうそう、
で、うん背中もうボロボロになって終わったかなと思ったら、
うん、
あのそこにいた指示出すやつがくるって腕を回すと、うん、今度ひっくり返して表面をやるっていう、
うん、あまあそれは多分メルギブの性癖からくるとかやったんでしょうけど
うーんまあひどい映画でしたね。
あ、
まあ、でもすごく歴史 あそこら辺であのなんかキリストで誰に殺されて何の咎で殺されたのかもよく分かってなかったんですけど、
うんうん、
そこら辺がすごくよく分かりましたね。なんかユダヤ人同士の派閥争いみたいなので、
うん、
あのローマの 総督そこの、うんうん、あそこエルサレムを統括してた人は別にイエスをこうイエスには何の罪もないっていうのは自分は思ってたんですよ、
うんうん、
だけど次暴動が起きたら、
うん、
このローマの、
うん、
あのなんていうんですか一番偉い人皇帝から、
うん、
次暴動起こしたらお前次命ないからって言われてでも暴動が起こるのが一番怖いんですよ。
なるほどね。あの、まあうん、そのローマからしたら新興宗教であるキリスト教が結構邪魔になってきたんで、まあ、その頭であるキリストを殺してしまいみたいな感じなんですか？
あ、そうでもなくて、
まあ、ではないんですね、うん、
そうなんですよ。要するに多分あれはユダヤ教の司祭に目をつけられちゃって、
うん、
多分ユダヤ教の人だと思うんですけど、
うん、
で神への冒涜だって言って、
うん、
でその要は旧派閥が新派閥を粛清するみたいな感じで、うん、だけど、うん、あの要するに統治されてる身分なんで勝手に人を殺せないわけですよ、
うん、
だから、うん、こう総督に頼んでこいつを十字架に貼り付けにしてくれって言うんですけど、
うんうん、
総督はこうイエスと直に話を聞いてこいつは何の罪も犯してねえなって思ったけど、うんうん、このままイエスを釈放しちゃうと暴動が起きるから、うん、そこで折衷案として鞭打ちの刑にするんですよ。そしたら、あの、鞭打ちしたくてたまらなかったローマの兵隊たちが、
うん、
笑いながら鞭打ちまくるんですよ。 なんでこいつらこんなに無知しないんだと思って。
はい。
で、
キャッハーなってる
んですよ。そうそう、殺さない程度にって言ってたのに、もうほとんど死ぬぐらいまでやっちゃって、
うん、
で、そこでストップがかかって、
うん、
で、これで、イエスを、もうこんだけやったんだからいいだろっていうふうに見せるんですけども、
うんうん、
それでもユダヤの司祭たちは収まりがつかず、
うん、
で総督はどういうわけか、人殺しの有名な人殺しの犯人を釈放するかイエスを釈放するかどっちかを選べって言うんですよ、
うんうん、
あんまり選択肢になってねえなと思ったんですけどそしたら、そしたらやっぱり案の定殺人犯を釈放しろってみんな言って、
うん、
で仕方なく暴動起こるの嫌だし、うん、じゃあもうしょうがないって言ってイエスを貼り付けにして、
うん、
でもうそっからがもう1時間くらいあるんです
よ。そこから1時間あるんですか？
丘登るの長
い。あ、そのゴルゴダの丘の下りですよね。ね、うん、ね、
もう何度も何度も倒れて、うん、もう横でマリアがもう泣き崩れたりしてるんですよ。うん、で、カットバックがちょいちょい入って、うん、昔の思い出みたいな、
うん。うん。十字架担いで、登っていってるわけですね。
で、もう歩けないのに鞭で叩いて。
うん。人の家がでした。ああ、それはちょっときついですね。メンタルが丈夫な時じゃなかったら見えるのは無理そうですね。
まあそんなんで、うん、はい、やっぱ今回もすごいことになるのかなっていうふうに、
まあ、まあまあちょっとその流れがあったんでね、うん、はい、
っていう感じだったんですけど、じゃあまあ大まかにですね、じゃあ白装リッチの、
うん、はい、
公式ホームページの、
うん、
簡単なあらすじを読みますよ。
はい。
銃も手榴弾もナイフさえも何一つ武器を持たずに第二次世界大戦の激戦区白装リッチを駆け回り、たった一人で75人もの命を救った男がいた。彼の名はデズモンド・ドス。重傷を負って倒れている敵の兵士に手当てを施したことさえある。終戦後、良心的兵役拒否者としてはアメリカ史上初めての名誉勲章が授与された。なぜ彼は武器を持つことを拒んだのか、何のために命を救い続けたのか、一体どうやって奇跡を成し遂げたのか、歴戦の兵士さえ一目見て言葉を失ったという白装リッチの真に迫る戦闘シーンが、
うん、
っていう話ですね。まあ、はいはい、実は彼が生まれた衝撃の物語、うん、
ね、実際にこんな人がいたんですね。
すごいですよね。
ねえ、
うん、まあある種こう、なんていうんですか、まあ、今の戦争って多分ものすごい効率重視だと思うんですけど、
うんうん、
まだ古き良き戦争みたいな感じだったのかなっていう気はするんですけど、
うん、
でもなんかこういい戦争、アメリカ人にとっては多分太平洋戦争まではいい戦争っていう認識なのかなって思うんですけど、
うん、
ここまで国米にやるとやっぱ戦争にいいもクソもねえなっていう、う
ん、ないですね。うん、ちょっと辛いですよね。
まあそんな感じがしたんですけども、
うん、
はい、
うん、
まあまあ序盤はそうですね、うん、バージニア州の田舎町を、
ね、そうですね、生い立ち、はい、まあ子供時代から、
あの人、すいません、
ヒューゴ・ウィーリング
だ、
あれですよね、エージェント・スミスですよね。
あ、そうですね、
うん、これが親、うん、いつミスター・アンダーソンって言ってくれるのかなと思ってましたけど。
いやいや、ロード・オブ・ザ・リングにも出てますよ。
ああ、そうですね。ね、親父すごく良、かったんですけど、うん、かなりね、飲んだくれてましたよね。
明らかに第一次大戦で心やられちゃった、
やられちゃった感じでしたよね。
なんかここではあんまり詳しくは描かれないですけど、うん、どうやらこの、はい、主人公は、
うん、
あれなんですよね、ちょっと宗教の中でも結構厳格なキリスト教の一派に入ってて、
うんうん、
これなんつったっけな、ね、すいません、ちょっと名前が出てこないですけど、ちょっとキリスト教の中でもちょっと異端とも言われる部分のある宗教に入ってたみたいなんですよね。
うん、
で、まあ、 その中で多分こう何時殺すかとなかれとかすごく原理主義的な教えを守る宗教だったと、
うん
うん、だからやっぱりそこでこう主人公が後に銃手にしないっていう理由の一つはそこにあるのかなと、
うん、あれね壁にかかってたその宗教画みたいなのを見ながら大変なことをしちまっただみたいな、ね、
骨身に染みたんですよね。
ねえ、あれはなんかあのそのカインとアベルの話ですよね。確かあの壁にかかってた映画カインとアベル、そのね、カインとアベルは、アダムとイブの息子ですよね、うん、で最初の人殺しをしたのは、どっちがどっちだったかな、
うん、
カインがアベルを殺したんだったかな、
うん、
その兄弟殺しっていうのであの絵が出てきてたみたいですね。
あ、なるほど、
うん
うん、
でそれを見て俺は大変なことしちまっただと、後悔するっていうシーンだったみたいですね、
うん
うんうん、
まあそんなこんなで、まあ成長して、
うん、
でこうたまたまね車の事故に遭った人を助けた先の病院で
うん
ね、美人の看護師と出会うと、
うんうん、
あのかどうですか、うん、あれ美人すぎないですか、ちょっと
僕あの嫌いじゃないですか、女優さん
あんなんねもう毎日のように言い寄られると思うんですよね。よく ねデズモンドを選びましたよ ね、
ねえ、めっちゃニヤニヤしてるだけでしたよね、デズモンド
ニヤニヤしてどこにも行かないっていう
ねえ、映画見ながらもガン見してましたもんね
あそこまで美人だと、うん、もう一周回ってこのね、うん、ねデズモンドの純朴さみたいなのが良かったか
ですかね、うん、あのね純粋な感じが逆に良かったんでしょうね、
かもしれないですね、うん、でまあ2人の
テリー・シャパーマンですね、
テリーサ・パーマ、なんか自分ですごくこう、うん、なんていうんですか、メルギブにこうアプローチして役をつかみ取ったらしいんですけど、
うん、ああそうなんですね、うん、ウォームボディーズでは見たことがあったんですけど、うん、他はあまり X ミッションで出てるんですね、あのカズハシさんがパリピ映画だったっていう、
あはいはい、あなんかこれあれとね、このルーク・ブレイシー、この同僚のやつが、はいはい、あれ、同僚のやつも出てたような気が、
ね、サッカーの本田みたいな顔してたやつですね。おこれも X ミッションで出てたんですか、
ちょっと見てみますね。
あ、出てますね、出てますね。
2人とも出てるってことですか、
2人とも出てたみたいですね。
マジですか、うん、じゃあ、あの映画、無駄じゃなかった。
でも後に何も残ってないじゃないですか。いやこの女優さん綺麗だったですね。そうだ、美人でしたよね、
うん、美人でしたね、
うん、
まあ、ました序盤のね良かったですよね、デートシーン、
うんうん、あのその病院に行くきっかけになるその自動車の事故、
ええ
言ったら最初のグロ描写あそこですよね。あのそのね知り合いが車に押しつぶされて、うん、足をね
怪我して
動脈からピューピュー血が出てましたよね。
アポカリプスでいうところの血の管ですかね。
そうですね。いやもうねあそこいきなりあれが結構ヤバめやったんで、あこの後大変なことになるんだなっていうあれはあったんですけどね。うん、はい、
まあなんかあれですよね、ちょっと今回の映画まだまとめじゃないですけど、なんかちょっと思ったのがあの、
うん、
NBA 僕よく見るんですけど、
はい、
うん、得点力えげつない得点力があるやつが勝つ、うん、チームが勝つとは限らなくて、
うんうんうんうん、
だからなんか、うん、今回の映画はものすごくバランス重視で、
う
ん、
そうですね、トータル的にって感じですよね、
なんか突き抜けたゴア描写っていうよりかは、うんうん、もうちょっとトータル的な感じかなと、
うんうん、
ちょっと言ったんですけども、
うん、
でまあ、その後、まあ、兄貴が軍人になり、
うん、
で親父がそこで反対するじゃないですか、
うん、職場
で、
うん、
あの時の手の震えとか、なんか口の震えとか、
うんうん、
あれ、あの演技、
すごかったですね。
あれだけで説得力超あると思って。
うん。うんうん、あの、本当になんじゃないんかなと思い本当のアルチューなの。
ユーゴ・ビービング、ね、ユーゴ・ビービング、人知れず何人か殺してって、そのことを思い出したんじゃないかぐらいのリアリティがありました。
いや、リアリティありました。すごかったですよね、あの、ね。
でまあそんなこんなでね、うん、まあ物語上描かれないけど、やっぱりみんな戦争に若者は行ってたっていう、ね、
うん、
歴史的
ですよ、ね、
当時の、ね、
やっぱりそのね、自分が戦争に行ってないっていうのはやっぱり恥ずかしいというか、うん、やっぱり自分も行かればっていう意識はあったんですよね。
なんか村で2人兵役、うん、断られて自殺した者がいるとか、
うん、ね、いるっていう話でしたもんね。うん、
なんかキャプテンアメリカも僕見てないですけど、あれって、
うん、
あの貧弱で虚弱体質で断られてたことがものすごくショックでっていう話、
うんうんうん、も気になったっていう話ですよね。
なんかで、ね、ちょっと今じゃね、あんまり思えない部分があるけど、やっぱりそんぐらい真珠湾攻撃っていうのはショックだったんだろうなと。
ああ、やっぱりインパクトはあったんでしょうね。やっぱ自分も行かねばって思うぐらいの、うんうん、事件やったんでしょうね、うん、
でまあ兄貴が行って、うん、自分も行くぞと
志願で行くと、
でもちろん彼女は反対するけど、
うん、
ねえ、なんかすごい変なこう、うん、突飛なプロポーズして、
うん、
でも気持ちが変わらんこと、
ね、朝病院に送っていって感じでしたよね、
うん
うん、そこで志願しようと思うみたいな、
うん、でも怒ってるんだからね、
燃えますね。
でそこから、
うん、
まあ、はい、グッジキャンプ。
キャンプですよね。うん、
でなんか、あれでしたね、あの、フルメタルジャケットみたいに。
いや、もう完全にフルメタルジャケットっていう目で見て
みて、ね。もっと追い込むかなと思ったんですけど。
そう。だから、ね、僕、完全にあの子が、アンドリュー・ガーフィールドが、ね、完全に微笑みデブフラグが立ったんかなと思ったら、そうでもなかったっていう。でも、ボコられてはいましたよね。
うん。でも、軍曹は一切手を出さなかったですね。
あ、そうですね。
30キロ走だとか言って、うん、自分も走ってましたからね。
うん、そうそう。これ、軍曹がミンスボーンですよね。ね、
この人は、なんか、うん、ウェディングクラッシャーで僕は。
あ、ほんまですか。
ええ、
僕はもうドッジボールですけどね。
ドッジボール。なんですかね、こういうコメディ系の人なんですか、
この人。コメディ系の人ですよね。だから、ね、この軍曹役で出てきたときに、うん、なんかいまいちここはコメディパートなのかっていう。まあ若干のコメディ要素もありましたけどね、ここでね。うん。足にナイフが刺さったりね。
あれ意味わかんなくないですか。なんであれ、何の遊びっていうか、
まあ、もうでも完全にフルメタルジャケットやなと思いながら僕は見てましたけど。
でまあみんなでね、うん、このやっぱりこう舞台に合わないから、ね、
うん、
アントリュー・デズモンドを追い出そう、
うん、
あれですね、窓際族みたいな、
うんうん、
自主的にやめるよ促すみたいな、
やめるよ、うん、
でも一切心が折れないですから
ね。折れないっすね。
ここら辺がどんどんどんどんエスカレートしてって、
うん、うん、やられてもやられても、
そうそうそう、ブレイブハートとアポカリプトパッションも全部そうだと思う。
あの自分を変えないと、
そう、
うん、
だからこうブレイブハートも最後はフリーダムですから、
フリーダムですもんね、うん、
でアポカリプトももう、ね、あんなひどい状況にあっても。
そうですよね。
だもうね、目の前で仲間の首がボトボト切り落とされても諦めないぞ。
そうですね、僕らなんかもう一瞬で諦めますけどね。
もう理不尽前に押し出しますから、ね、俺だったら。こいつから先でお願いします。
お願いします、ね。
でパッションも要するにあそこに貼り付けにされて気高く死ぬことが目的で、
うん、
でそこにたどり着くっていう信念の話なんですね、自分の足で、
うんうん、どんだけ鞭を打たれようが、
うん、そうなんですよ、うん、屈さないと、
うん、
で横で悪魔がずっと見てるんですよ、
うん、
だからなんか蛇、うん、最初に蛇が出てくるんですよ、キリストのところに、
うんうん、
だ要はなんだアダムとイブにを誘惑した、
うん、蛇ですね、悪魔
だと思うけど、
うん
うん、一切そこには揺らがず心がキリストはこう、まあ、最後復活するところまでちゃんとやるんですけど、
うんうん、
だからもう信念貫き度合いの純度が一番高かったのがパッションかもしれないけど、
うんうんうんうん、
だから今回のデズモンドもとにかく頑固で
信念を貫く、そうですね、なんかここですごい苦境に立たされますよね、
うん、
この後その法廷パートみたいなのに入るわけですよね、うん、
どこで泣けました？
僕はまあ、ドラマシーンはやっぱりその法廷シーンで、親父が来るとこですよね。
あ、なるほど、
うん、
僕はですね留置所に入れられたところでも泣いてました。
もうあそこもやばかったですね。うん、やっぱりその奥さんがあそこに来ますよね。
ええ、
できてもういいやんと、
うん、
諦めてと、
ええ、
いう銃持つぐらいなんやというふうに言われるんだけども、うん、やっぱここで折れないんですよね。
う
ん、
ええ、そうなんですよ、
ね、あそこはちょっと泣けましたね。
ええ、
うん、
おい、実はそれより前の、
あ、前の
ドアボコボコ殴ってるあたりでもない。
あ、だいぶ荒れてたところで、
なんか初めてこうちょっと、
うん、
こう嘆いた感じになるじゃないですか。
そう、
なんかベッドひっくり返したり、
はいはい、だいぶ荒れてましたね、あそこで、ね、
そこでもう来ましたね。
あ、なるほど、ね、
そこまで貫くかみたいな、なんか、
うん、まあね、確かにあのシーンで自分の中でもかなり葛藤があるんやなっていうのは見て取れましたよね。
で、まあ、だんだんみんなこうね、こう単なる貧弱野郎だと思ってたデズモンドをボコボコに殴られて誰にやられたんだって言われても、ね、
うん、
口を割らなかったりする、
うん、
ここを見て軍曹も顔が変わってくるんですよね、このデズモンドを見る顔が。
ですね、うんうん、
で、まあ、ありがちな一番嫌な
ね、あれめちゃめちゃ分かりやすかったです、ね、スミティですね、
うん、こいつもこいつがまあ後々、まあ、ありがちなんですけど、
うん、
ね、な一番重要なキャラみたいな、
キャラになってからちょっとね、いろいろ嫌なことをしてくる役っていうのでね、出てきてますけどね、うん、ホンダっぽかったですね。
あとはあれですね、サム・ワーシントンのオーバー。
僕最初サム・ワーシントンって気づかなかったですね。
気づかなかった。サム・ワーシントンってほんとどこにでもいる感じのタイプの役者で、
しばらく見てなかったっていうのもあるんですけどね。
なんかすごく色がないくて、うん、だけどなぜか大作に出てて、
うん、いやすごいね、僕存在感はやっぱりあったと思うんですよ、今回の映画もね。
今回はありましたね。
でもね、こいつが誰なんか全く思い出せないっていう。
で、サム・ワーシントン出てたんだって思って、俺最初はスミティだと思いました、
うん。違いましたね、
この
クローバー隊ですよね。
そうですね、うん、まあそんな感じでこうね、ドラマパートは終盤、はい、
うん、
そのメインのね、うん、ハイライトの裁判所シーンへとつながっていくと、
うん、そうですね、
ところでここまでっていう感じにしましょうか。
はい、
はい、
あとは後半でということですね。
なんかじゃあこうおすすめするとしたら、これから見る人にこうどういったところでしょうか。
うん、そうですね、ちょっと 僕も、さっきのツイッターのね、で書いたんですけど、いまだに僕もちょっと心の整理ができてないんですけど、なぜ泣けたんかいまいちよく分かってないんですよ、自分で。
おお。
でもね、そのドラムパート前半っていうのがちゃんとあってのやっぱり後半で、それが聞いてての涙だったのは間違いないので、
うん、
結構ツイッターとか あの皆さんの意見を見ると、もう前半いらないとか前半がたるかったみたいな、これがどっしりしてるから後半来てくるっていうの、聞いてくるっていうのがあるので、まあ、いろんな意見ありますけど、うん、前半は前半ですごくいい内容なので、まあ、トータルとして見ていただきたいなっていうのは思いましたね。
そうですね、私も、うん、子供時代から始まった時に、あ、うん、これこういう系と思って、
うんうん、
あ、これ長いやつだと思って、
うん、
軽かったらどうしようって思ったんですよ、
うん、
杞憂でしたね、うん、もうなんか、ではどっちかって言ったら、こう感動度合いって言ったら前半の方が俺は感動したぐらいですよ。
だからやっぱりそのね、前評判通りその残酷描写みたいなのをメインの楽しみとして言ってる方では、ええ、やっぱりその前半部分はかったるかったって感じる方はいらっしゃると思うんですけど、
うん
うん、やっぱ前半部分は大変重要ですし、ここもね、泣けるところはありますんで。
まあ、ヒューゴ・ビーウィングの、
ね、もう演技、親父は一見の価値ありやと思いますね。
じゃあまあ、こんな感じで、まあ、はい、ね、前半も、まあ、後半後半でもちろん、ね、醍醐味のアクションシーンは、ね、はい、
うん、
まあ、人によっては物足りないって言うかもしれないですけど、うん、まあ、すごいですから。
うん、
まあ、見に行っていただきたいと。
そうですね、ぜひ劇場で見ないとちょっとこれも楽しめないと思います。家で見るよりかは絶対ね、うん、劇場行っていただきたいと思いますね、
はい、じゃあ、はい、そんな感じで、ネタバレなし会は以上で、はい、じゃあスパスパさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。